台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成30年11月第149号。今回のファイルは一つです。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成30年11月第149号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。それでは早速今回の内容をご紹介してまいります。ファイル1です。1番第3回定例会の概要、2番政治活動用ポスターの自粛に関する決議を可決しました。3番決算特別委員会、4番平成29年度決算の概要、5番一般質問の概要、6番第3回定例会議案等の概要と審議結果、7番第3回定例会陳情の審議結果、8番委員会活動、9番議会の動き、10番決算特別委員会での主な質疑、11番区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。このことについては議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは台東区議会事務局へどうぞ。電話番号 5246-1473 番。ホームページアドレスは http://www.city.taito.lg.jp/index/kugi/kai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは第3回定例会の概要です。平成30年第3回定例会を9月10日から10月25日まで開催しました。平成30年度一般会計補正予算第3回等を可決、主な事業をお知らせします。新たな台東区基本構想の策定、おおむね20年後を展望して台東区の将来像を描き、それを区民や地域で活動する団体などと一体となって実現するための区政運営の最高指針となる台東区基本構想を策定しました。基本構想では、人も街も輝くことで世界中の人々を引きつけ、共にさらなる活力と魅力を生み出す世界に輝く人、街、台東を将来像として掲げています。第3回定例会の概要でした。次は政治活動用ポスターの自粛に関する決議を可決しました。政治活動用ポスターが無秩序に掲示されることは街の美観を損なうとともに、クリーンな選挙の実現を後退させることにもなりかねません。よって台東区議会は立候補予定者の氏名や写真などを表示した政治活動用ポスターについては、平成31年4月30日の任期満了に伴い執行される台東区議会議員選挙の告示日まで一切これを自粛することを決議しました。政治活動用ポスターの自粛に関する決議を可決しましたでした。続いて決算特別委員会についてお伝えいたします。9月10日開会の本会議で、平成29年度一般会計及び特別会計の決算報告が区長から提出されました。これを受けて議会は直ちに15名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、8日間にわたり審議しました。10月19日には総括質問を行い、採決の結果、いずれの会計も認定すべきものと決定しました。 10月25日開会の本会議では、決算特別委員会委員長から、委員会での審議経過や結果の報告があり、反対者からの少数意見報告の後、委員会の決定通り認定されました。決算特別委員会委員は次の通りです。委員長、君塚博文。副委員長、田中信弘。委員は、議席順に、鈴木淳、伊藤信子、高森公子、堀越秀夫、寺田明、早川太郎、富永隆二、小高明、小坂義久、小菅千穂子、寺井康義、木下悦樹、伊藤万太郎。決算特別委員会についてお伝えいたしました。代わって平成29年度決算の概要です。一般会計、歳入決算額、1002億2774万806円、歳出決算額、958億5173万4736円。国民健康保険事業会計、歳入決算額、269億1224万620円。歳出決算額、257億2867万1248円。後期高齢者医療会計、歳入決算額、46億3918万3103円。歳出決算額、44億6888万1161円。介護保険会計、歳入決算額、157億1237万8913円。歳出決算額、153億5739万4015円。老人保健施設会計、歳入決算額、1億1918万5480円。歳出決算額、1億1918万5480円。病院施設会計、歳入決算額、4億449万619円。歳出決算額、4億449万619円。合計、歳入決算額、1480億1521万9541円。歳出決算額、1419億3035万7259円。以上です。1万円の使われ方。これは、平成29年度一般会計歳出決算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費3769円。高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付のために。教育費2171円。学校、保育園などの整備、運営や障害学習の振興のために。総務費1058円。災害時の対策、区民館などの運営、選挙などのために。衛生費804円。健康づくりや環境の保全、清掃事業のために。土木費743円。まちづくりの推進や道路、公園の整備のために。産業経済費325円。地域産業の振興や消費者保護のために。文化観光費176円。文化観光の振興のために。その他954円。国民健康保険。特別区債の償還。区議会の運営などのために。それぞれの項目について詳しくご紹介いたします。民生費3769円の中身。お年寄りや障害のある方のために1105円。次世代を担う子どもたちのために459円。生活に困窮している人のために2196円。将来の年金のために8円。災害に遭われた方のために1円。教育費2171円の中身。学校教育の充実のために149円。 小学校の運営のために479円、中学校の運営のために207円、校外施設の運営のために8円、幼稚園の運営のために84円、保育園の運営のために902円、子ども園の運営のために124円、障害学習の振興や図書館の運営のために160円、障害スポーツの振興のために58円、総務費1058円の中身、企画や広報、情報システムなどの区の庶務的事務のために746円、災害対策のために120円、税金を納めていただくために48円、戸籍や住民票、印鑑登録のために64円、選挙のために16円、いろいろな統計調査のために1円、区民のための施設の運営のために57円、区の事務をチェックしてもらうために6円。衛生費804円の中身、地域医療の充実や健康づくりのために104円、保健所の運営のために117円、健康増進や母子保健のために216円、快適な生活環境のために27円、清掃事業やリサイクルの推進のために340円。土木費743円の中身、快適な自転車利用の推進のために129円、道路や街路灯の維持管理のために235円、河川の維持管理のために1円、快適な公園の改良・整備のために89円、建築に関する相談のために23円、地域特性を生かしたまちづくりのために181円、良好な住まいのために85円。産業経済費325円の中身、中小企業の支援のために325円。文化観光費176円の中身、文化振興のために123円、観光振興のために53円。その他954円の中身、国民健康保険、介護保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために954円。以上です。平成29年度決算の概要でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長などに報告や説明を求めることです。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党、望月元美議員の質問です。避難行動要支援者対策について。いつ来るかわからない災害に対して、防災意識を高め、危機感を持って、早急に万全な対策を構築することが必要不可欠です。国は、市区町村に対し、災害発生時において、要支援者の避難誘導を迅速かつ適切に実施するための、個別避難支援計画の作成を求めていますが、本区における作成状況及び避難行動要支援者対策の今後の取り組みについて伺います。
個別避難支援計画については、これまでに人工呼吸器を使用されている方の作成を終え、順次更新しています。さらに高齢者障害者の方々を対象とした計画は、早期の作成着手に向けて鋭意検討しています。今後も要支援者の迅速な避難や避難所における良好な環境を確保できるよう、支援体制の整備を推進していきます。
学校における働き方改革について、多様化する社会のニーズなどにより教員の長時間勤務が深刻化しています。学校の人員体制を充実させるため、引き続き都に対し教員や事務作業などを補助するスクールサポートスタッフ増員の働きかけをすべきではないですか。
スクールサポートスタッフについては、活用の効果を検証し、今後の配置の方向性を考えていきます。人員体制の充実に向けた都への働きかけについては、引き続き他区とも連携して進めていきます。
まもなく策定される台東区立学校における働き方改革プランを、 実効性のあるものにするための方策を伺います。
教員の勤務実態調査の分析結果などをもとに検討を進め、教員の意識改革、業務量の削減、人員体制の整備の3つの観点について各学校園の代表と意見を交わすとともに、地域などの意見を参考に策定していきます。
その他の質問項目として、子ども育成活動支援事業についてがありました。台東区議会自由民主党、望月元美議員の質問でした。次は、台東フロンティア、青柳正幸議員の質問です。災害対策について。台東区水害ハザードマップでは、荒川が氾濫した場合の避難先は、上野公園や谷中墓地のほか、6カ所の学校のみとなっています。また、浸水の長期化による孤立の恐れから、マンションの高層階の居住者も避難することとされており、避難者数や災害弱者の避難などを考えると混乱が予想されます。水害時における孤立のリスクを周知し、集合住宅などの垂直避難を可能とする備蓄品の充実や、災害弱者のために近隣の避難施設を整備するなど、現実的な避難計画を構築した上で計画を反映させた水害ハザードマップを作成し周知すべきではないですか。
区では国が公表した荒川の浸水想定区域に基づく水害ハザードマップを昨年度に作成しており、その中で最大で2週間以上の浸水が想定されることから、高台にある上野公園一帯、谷中墓地への避難を示しています。荒川の浸水想定区域は広域となることから、自治体間の連携が必要となります。区は、国、都及び首都圏の関係自治体からなる広域避難検討会に参加し、協議を重ねています。検討会における総合的な課題を踏まえつつ、区の避難計画について早急に検討していきます。
平成30年北海道胆振東部地震では、大規模な停電被害により、スマートフォンなどの情報収集、通信手段のための電源確保が大きな課題となりました。自助による電源の確保を周知するとともに、避難所においても充電のための電源を確保するなど、災害時における通信手段の新たなニーズに対応する環境を整備すべきではないですか。
災害時に正確な情報に基づく安全な行動や家族の安否確認のために通信手段を確保することは重要です。区では各避難所に非常用発電機と蓄電池を備蓄し、停電時の電源を確保しています。避難所の運営上必要な電源が優先的に供給されますが、今後も被災者自身による情報収集も含めた避難支援体制の整備に努めていきます。
本区は現在、国内の姉妹友好都市と災害時相互応援協定を締結しています。本区の都市交流は近年種類が増え、交流の幅も広がっており、また協定や支援体制には様々な手法があることから、他の自治体も災害時相互応援協定の対象とすべきではないですか。
災害時において応急・復旧活動などを円滑に行うために、自治体間で相互支援ネットワークを構築することは有効です。区では、姉妹友好都市と日頃からの密接な交流を通じて相互理解が深まっていることから、綿密な協議の上、当該協定を締結してきました。他自治体への拡充については、広域連携との関係や負担のバランスなどの課題もあることから、その可能性について研究していきます。
投票率の向上について、満18歳以上が選挙権を有することとなった平成28年の参議院議員選挙において、全国の20代の投票率より10代の投票率が上回り、さらに全国の10代の投票率では東京都が一番高いという結果となりました。小中学校、高校で実施された選挙出前授業や模擬投票による効果が大きかったとの分析があり、都内では27年度に149校で模擬投票が実施されていました。若年層の低投票率は様々な課題を生み出しており、 投票行動の世代間の偏在といった問題もある中で、模擬投票などの実績とその成果は驚くべきものです。本区においても選挙管理委員会が各校での模擬投票や出前授業を積極的に行っていますが、今後は教育委員会や高校との連携をさらに深め、取り組みを強化していくべきではないですか。
区選挙管理委員会では、毎年区内の中学校への出前授業や、実際の選挙機材を使っての模擬投票などを行っています。また、選挙権年齢が満18歳以上となったことに伴い、区内の高校へも働きかけており、学校の要望に応じた啓発活動を行っています。これらの取り組みは、若年層の政治への関心を高め、投票率の向上に資するものと考えられることから、一層の強化を図るよう選挙管理委員会に伝えていきます。
その他の質問項目として、1、みかんの特制度改革について、2、台東区子ども議会の復活についてがありました。台東フロンティア、青柳正幸議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、小坂義久議員の質問です。認知症との共生広がる社会について、悲観的な見方が主流だった認知症を、自分らしく生きがいのある日々を過ごすといった希望のある見方に転換することで、認知症の方が暮らしやすい地域づくりが進むと考えますが、地域における支え合いの実践と合わせて所見を伺います。
認知症の方が希望を持って暮らしていける地域づくりの推進には、地域の理解を深めることが不可欠です。これまでも認知症サポーターの養成や、地域住民とともに見守りなどを実施しています。今後もこれらの拡充を図り、地域の理解が深まるよう努めていきます。
認知症の方が主体的に地域に関わる場となる本人ミーティングの開催について、認知症カフェの現状と合わせて所見を伺います。
医療機関と地域包括支援センターが連携した認知症カフェを5カ所で実施しています。今後は認知症カフェの充実を図る中で、本人ミーティングのあり方についても検討していきます。
医療や介護の専門職と本人や家族などが情報を交換するつながりノートを導入してはどうですか。また、認知症高齢者の様々な数値をデータ化し、施策に反映してはどうですか。
つながりノートは先進事例を参考に、関係機関との調整などの課題を含め研究を進めていきます。また、把握している数値の整理分析を行い、より施策に反映できるよう努めていきます。
引きこもり支援について、区は経済的に困窮している引きこもりの方などに就労準備支援を行っていますが、支援にあたりどのような課題がありますか。また、厚生労働省の地域におけるアウトリーチ支援等推進事業を活用した今後の展開について所見を伺います。
対象の方が必要性を理解しないこと、新しい環境に拒否感があることなどの課題があり、引き続き丁寧な説明に努めていきます。また、国の推進事業を活用したさらなる展開については、現在も支援員によるアウトリーチを実施していることから、今後の実績などを踏まえ検討していきます。
引きこもり支援には、自治体や様々な団体が支援に加わり、相談事業も多種多様ですが、若年期からの対応が極めて重要です。そこで、臨床心理士や各種団体による相談の概要と、区の取り組みについて伺います。
区では、臨床心理士による相談を実施し、必要に応じて医療や就労など、次の支援先につないでいます。また、民間においても臨床心理士などが専門的な相談を行っています。今後は、次世代育成支援に関するニーズ調査の中で、引きこもりの実態などの把握に努め、さらなる取り組みを検討していきます。
その他の質問項目として、1、高齢者雇用に関する考えと対策について、2、豊かな地域コミュニティが息づく街づくりについてがありました。台東区議会公明党、小坂義久議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、安倍光俊議員の質問です。防災協定について、災害時には、 自治体間の防災協定の円滑な履行が重要です。協定の実効性をどのように確保しているのですか？
これまでの災害でも人材や物資などの支援を行い、総合防災訓練では大崎市への応援要請演習を実施しています。今後も各都市との情報共有や模擬演習を積み重ね、実効性を担保していきます。
姉妹友好都市に加え、連携都市との協定締結を検討してはどうですか？
災害ネットワークの構築上有効であるため、相手方の意向や地理的条件などの課題について研究していきます。
台東区役所における障害者雇用の促進について、障害者の働く場が十分でない中で、地方公共団体が率先して雇用促進や働きやすい環境整備を行うべきと考えます。本区を含む特別区の職員採用選考では、積極的な障害者雇用のためにどのような取り組みを行っているのですか？
昭和57年度採用者から身体障害者を対象とする選考を導入し、今年度からは障害種別を特定せず門戸を広げています。
健常者も障害者も共に働きやすい環境づくりを進める必要があると考えますが、本区の取り組みについて伺います。
オストメイト対応トイレや通勤のための駐車場を確保していますが、今後もすべての職員が意欲と能力を最大限発揮できる職場環境の整備に努めていきます。
つなぐプロジェクト、安倍光俊議員の質問でした。今度は日本共産党台東区議団、鈴木昇議員の質問です。環境問題について、プラスチックごみによる地球規模の環境汚染が問題化しています。国に対しマイクロビーズの製造規制と、2040年までにプラスチック容器の 100% リサイクル化を求める海洋プラスチック憲章への署名を求めるべきではないですか？
国は法を改正し、マイクロビーズの使用の抑制を企業に求めています。さらに使い捨て製品の削減などを柱とするプラスチック資源循環戦略を策定すると聞いています。このためマイクロビーズの製造規制と海洋プラスチック憲章への署名については、国の検討状況を注視していきます。
プラスチックごみ問題は区民の日常生活に関わる問題です。そこで区民への啓発を進め、区民との取り組みをより充実させる施策を検討すべきではないですか？
これまでもペットボトルなどの行政回収に区民に協力していただくほか、隅田川の浄化イベントなどにより資源化の促進と意識啓発に努めています。今後もイベントなどで工夫を図るなど、さらなる充実に努めていきます。
中小企業の後継ぎ対策について、後継者不足から事業を停止する中小企業が増えています。データバンクを作り、技術などを受け継ぎたい人材と後継者のいない事業者をマッチングできないですか？
広範囲に事業者の情報収集などを行う必要があるため、国の専門機関を活用できるよう事業者を支援していきます。
業種を超えて刺激し合う異業種間交流の場を設けてはどうですか？
墨田区とビジネス交流フェスタを開催するなど、多様な事業者の交流の場を設けています。
建設業は地域を支える重要な産業ですが、後継者不足は深刻です。後継者問題について区独自の施策を講じるべきではないですか？
建設業を含む区内中小企業の事業承継についてはセミナーを開催し、国の制度などを周知するとともに、小規模事業者を対象に計画策定などの支援を行っています。
中小企業事業者は経済活動だけではなく、町会運営などの地域の自主的な活動を支えています。このため事業承継については、区政の未来に関わる重要課題として位置づけるべきです。事業承継施策の基本的な考え方について伺います。
事業承継を進め、合わせて創業・起業を支援することにより、町を支える様々な業種が区内に集積していくことが、区の経済を支えるだけでなく、地域の活性化や安全・安心にもつながると考えています。
その他の質問項目として、子育て環境、 教育環境の充実についてがありました。日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問でした。次は台東区議会自由民主党小島聡議員の質問です。生活保護制度の信頼回復について。生活保護制度の信頼回復には、受給者の働く意欲を支援し、自助・公助で支える制度であるという認識を地域で共有することが必要です。そこで、他部署との連携や就労後の支援といった対象者別の就労支援内容を考えるなど、本区の特性を踏まえた支援が必要と考えますが、現在の取り組み状況や今後の方針について伺います。また、高齢の受給者に対しても積極的な就労支援などが必要と考えますが、どうですか？
これまでもハローワークとの連携強化や就労準備支援事業の実施など、支援の充実に努めてきました。現在、キャリアカウンセラーなどの資格を有した支援員による就労定着支援や、受給者の収入増に向けた支援を行っています。今後も受給者の雇用や経済的自立に向けた支援などに取り組んでいきます。高齢者に対しても、能力活用の観点から引き続き就労支援を実施していきます。
不正・不適正受給について、視力や稼働能力などの調査、扶養義務者による扶養の徹底など、現在の取り組み状況はどうですか？
不正受給に対しては、課税調査や金融機関調査などの実施体制を強化し、把握に努めています。不適正な受給に対しては、稼働能力調査の徹底や、扶養義務者の所在調査の強化などを講じています。
障害学習を支える体制づくりについて、本区では、障害学習ガイドブックなどにより、学級講座などの学習機会や、施設などに関する情報を提供していますが、検索機能や情報の鮮度の点で改善が必要です。よりわかりやすく、利便性のある情報の提供が不可欠と考えますが、今後の方針について伺います。また、ICT の活用について、今後どのように取り組んでいくのですか？
多様化する区民の学習ニーズに対応していくためには、学習機会などの様々な情報を分かりやすく提供していくことが重要です。これまでも広報台東などを活用し、障害学習情報の提供に取り組んできましたが、必要な学習情報を探し出すことが難しいなどの課題もあります。今後、他自治体における先行事例などを参考に、ICT のさらなる活用を含め、改善に向けた検討を行っていきます。
学習相談は、学習上の問題などの解決を図る助言・援助活動であり、学習情報の収集など、障害学習に果たす役割は非常に大きいです。本区では、障害学習情報コーナーがその機能を担っているようですが、明確な位置づけがなく、区民に知られていないことも問題です。相談事例の提供や、電話・メールなどの対応など、機能を充実すべきではないですか？
現在、時間を有効に活用し、学びたいという区民に対する講座情報の提供など、様々な相談に対応しています。今後、これまでの相談内容の分析を行い、区民の学習上の課題などに対応した学習相談のあり方について検討を行っていきます。
台東区議会自由民主党小島聡議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト青鹿邦夫議員の質問です。福祉的就労している障害者の方への支援の充実について。福祉作業所で働く障害者が、働くことの達成感などを得ながら、地域の中で生き生きと安定した生活を送るためには、付加価値の高い商品の開発などとともに、販路を拡大し、工賃向上へつなげることが必要です。福祉作業所で作られる商品について、今後どのような対応を行っていくのですか？
先般、就労支援室などで構成される自主製品の高付加価値化などを検討するプロジェクトチームを設置し、今後の方向性の検討などを始めたところです。販路の拡大とともに、付加価値の高い商品開発などを具体的に進めていけるよう、引き続き取り組んでいきます。
近隣型商店街の振興について、 近隣型商店街は家族経営の個店も多く、日々の商売に追われて新たな取り組みに踏み出せない現状です。近隣型商店街に関する施策が個店にあまねく及ぶよう、商店街内での交流など人とのつながりに着目した近隣型商店街の振興に取り組むべきではないですか。
今年度より専門家を商店街に派遣し、個店にも新たな取り組みへの後押しなどを行っています。また個店の経営者が集まり開催する町ゼミを支援し、経営者同士の連携強化などを図っています。今後とも近隣型商店街が活性化し、地域経済の活力が高まるよう全力で取り組んでいきます。
つなぐプロジェクト、青鹿邦男議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、平成31年2月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。アドレスは http://taito.gigiroku.com/voices/ です。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
次は第3回定例会議案等の概要と審議結果です。区長から提出された議案16件、議員から提出された議案1件を可決および認定しました。まず区長提出議案です。平成29年度一般会計歳入歳出決算。平成29年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算。平成29年度後期高齢者医療会計歳入歳出決算。平成29年度介護保険会計歳入歳出決算。いずれも概要は平成29年度決算の概要でお伝えしています。以上4件。賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト。反対は日本共産党。結果は認定です。平成29年度老人保健施設会計歳入歳出決算。平成29年度病院施設会計歳入歳出決算。いずれも概要は平成29年度決算の概要でお伝えしています。以上2件。全会派賛成で、結果は認定です。平成30年度一般会計補正予算第3回。概要は、補正前、1001億3252万円。補正額、8億3135万3000円。補正後、1009億6387万3000円。平成30年度介護保険会計補正予算第1回。概要は、補正前、159億4200万円。補正額、3億5498万3000円。補正後、162億9698万3000円。基本構想の策定について、概要は、新たな基本構想を策定し、現行の基本構想を廃止するものです。基本構想策定審議会条例を廃止する条例。概要は、基本構想策定審議会を廃止するものです。社会福祉基金条例の一部を改正する条例。概要は、佐藤社会福祉基金の額を改定するものです。区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。概要は、学校医等にかかる介護保障の限度額を改定するものです。区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例。概要は、日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を設置するものです。家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、家庭的保育事業等の代替保育における連携施設の確保等に関し、 規定の整備を図るものです。介護保険条例の一部を改正する条例、概要は介護保険法施行令の改正に伴い引用条文の整理を行うものです。手数料条例の一部を改正する条例、概要は建築基準法の改正に伴い手数料を新設するものです。以上10件、全会派賛成で結果は可決です。次は議員提出議案です。政治活動用ポスターの自粛に関する決議、概要は政治活動用ポスターの自粛に関する決議を可決しましたでお伝えしています。賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、反対は日本共産党、結果は可決です。以上、第3回定例会議案等の概要と審議結果でした。第3回定例会陳情の審議結果です。皆様から提出された陳情9件を審議しました。予防接種記録の照会ができるシステムの構築を求めることについての陳情、委員会での意見は全会派不採択、本会議における採決結果は不採択です。臓器移植の環境整備を求める意見書の提出を求めることについての陳情、委員会での意見は全会派趣旨採択、本会議における採決結果は趣旨採択です。継続審査となった陳情、東京都人権プラザ分館の閉館後の活用を求めることについての陳情、すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情、核兵器禁止条約の署名批准を国に求める意見書を採択することについての陳情、生活保護基準の最大 5% 引き下げの見直し案に対し国に撤回を求めることについての陳情、旧東京北部小堤集中局の跡地使用に関することについての陳情、同性パートナーシップの公的承認についての陳情、犯罪被害者等支援条例制定を求めることについての陳情。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は平成31年2月下旬発行予定の会議録をご覧ください。第3回定例会陳情の審議結果でした。次は委員会活動です。平成30年7月から10月までのものをお伝えいたします。はじめは企画総務委員会です。7月25日水曜日、専決処分、玉姫保育園等大規模改修工事請負契約の締結、浮遊施設におけるブロック塀等の一斉点検の結果と今後の対応、10月2日火曜日、議案審査4件、陳情審査6件、基本構想等の策定、行政計画、平成30年度事務事業評価の結果、平成30年度指定管理者施設管理評価の実施、平成30年度集会室等における施設使用料の検証結果、平成30年度特財政調整当初算定結果、訴訟、障害者雇用率、御徒町公園改造工事請負契約の締結、三谷堀公園改造工事第2期請負契約の締結、主要営善工事進行状況、男女平等に関する台東区民意識調査の結果。次は区民文教委員会です。7月25日水曜日、マイナンバーカードの交付体制の変更、東京都教育委員会、中学校における特別支援教室の導入ガイドライン、通学路における点検の実施、学習支援講座ステップアップ。10月1日月曜日、議案審査1件、補正予算区民部、共同事業提案制度に係る平成31年度実施事業、国民年金第1号被保険者に対する 産前産後期間の保険料免除、住民票等の記載事項の追加、補正予算教育委員会、平成30年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、平成31年度区立幼稚園及び認定こども園短時間保育園児募集、生活保護基準の見直しに伴う対応、平成31年度使用台東区立小学校教科用図書及び平成31年度から32年度使用台東区立中学校道徳教科用図書の採択結果、平成30年度台東区総合学力調査結果、平成30年度児童生徒の活躍、台東区学校教育ビジョンの策定。続いて保健福祉委員会です。7月25日水曜日、東京都台東区立特別養護老人ホーム蔵前及び東京都台東区立蔵前高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の選定、路上生活者の概数調査結果及び路上生活者対策事業、住宅宿泊事業の状況、社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告。9月28日金曜日、議案審査2件、陳情審査3件、補正予算福祉部、生活保護基準の見直しに伴う対応、訴訟、特別養護老人ホーム入所指針の改正、障害者施設整備、生活保護基準の改定、生活保護の現況、補正予算健康部、中核病院運営協議会報告、台東病院等運営協議会報告、平成29年度ゴミ量資源回収量。代わって産業建設委員会です。7月25日水曜日、江戸創業事業所検証、民間ブロック塀等の対応、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告、公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告。9月27日木曜日、補正予算都市づくり部、台東区都市計画マスタープランの中間のまとめ、浅草6区地区地区計画区域内における開発状況、特別区道対第80号線入谷口通りの道路整備、隅田公園地下施設健全度調査等の結果及び利活用検討。10月25日木曜日、議案審査1件、建築基準法の一部改正に伴う手数料の新設。今度は子育て支援特別委員会です。9月20日木曜日、議案審査2件、平成29年度子ども育成活動支援事業の実績、次世代育成支援に関するニーズ調査、日本包み子ども家庭支援センター谷中分室の設置、台東区要保護児童の状況、平成29年度ゆりかご台東産後ケアおよび乳児家庭全戸訪問の実施結果、認可保育所の開設、平成31年4月保育所等入所申し込みの受付等、放課後対策事業委託事業者の選定結果、平成31年4月子どもクラブ利用申し込みの受付、子どもクラブ等の経路における点検の実施状況。次は環境安全安心特別委員会です。9月21日金曜日、東京都による土砂災害防止法に基づく基礎調査結果、平成30年7月豪雨への対応状況、客引き行為等防止対策の現状、平成30年度台東区生活安全の集いの開催。続いて文化観光特別委員会です。9月25日火曜日、上野の山文化ゾーンフェスティバル、平成30年度観光分野における墨田区との連携推進。代わって交通対策地区整備特別委員会です。9月26日水曜日、東上野45丁目地区地区計画の都市計画手続き、民地の空きスペースを活用した新たな放置自転車対策、台東区循環バスめぐりんの企画切符、台東区循環バスめぐりん累計乗客数2000万人達成記念企画、 平成29年度駐車場の利用実績、交通施策検討基礎調査結果、観光バス対策の進捗状況。以上、委員会活動でした。続いて、議会の動きです。議会日程をお伝えいたします。閉会中、7月25日、企画総務、区民文教、保健福祉、産業建設の例月常任委員会、9月3日、議会運営委員会、第3回定例会、9月10日、議会運営委員会、本会議、決算特別委員会、19日、議会運営委員会、本会議、一般質問、20日、子育て支援特別委員会、21日、環境安全安心特別委員会、25日、文化観光特別委員会、26日、交通対策地区整備特別委員会、27日、産業建設委員会、28日、保健福祉委員会、10月1日、区民文教委員会、2日、企画総務委員会、4日から11日、決算特別委員会、19日、決算特別委員会総括質問、25日、議会運営委員会、決算特別委員会、本会議、産業建設委員会。次回定例会予定、11月14日、正午、請願陳情締め切り、19日、召集告示、議会運営委員会、26日、議会運営委員会、本会議、12月3日、議会運営委員会、本会議、一般質問、4日、子育て支援特別委員会、5日、環境安全安心特別委員会、6日、文化観光特別委員会、7日、交通対策地区整備特別委員会、11日、産業建設委員会、12日、保健福祉委員会、13日、区民文教委員会、14日、企画総務委員会、19日、議会運営委員会、本会議。以上です。なお、9月19日の本会議、一般質問と、10月19日の決算特別委員会、総括質問は、現在インターネットにより録画中継しています。また、12月3日の本会議、一般質問は、ケーブルテレビ、およびインターネットにより録画中継します。詳しくは、区議会からのお知らせでお伝えいたします。以上、議会の動きでした。
決算特別委員会での主な質疑をお伝えします。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。決算全般。今後の施策の展開について、景気の回復により、本区においても順調な財政状況にあるこの時期に、将来への投資として積極的な施策の展開も必要です。今後具体的にどのような施策を意欲的に進めていくのですか？
新たな基本構想に掲げる将来像の実現のため、長期総合計画を構成する施策の検討を進めています。今後の施策の展開については、区民生活を支える基盤となる安全安心の取り組みを推進し、台東区のさらなる発展に向けて全力を傾注していきます。
区の現状認識について、国の規制緩和により、本区は衣食住の近接と中小零細企業の町から観光と住宅の町に変わりつつありますが、現在の姿をどのように考えているのですか？
本区の人口は平成11年以降増加を続け、共同住宅が増加し、観光客数は5000万人を超えています。こうした状況は、居住形態や産業構造の変化の兆しを示すものと認識しています。多くの地域資源を有し、支え合いを基調とした地域性などが引き継がれており、こうした様々な魅力を生かし、活力ある街を形成していきたいです。
歳入。 国庫支出金、都支出金について、これらの歳入が区の事業費に対して十分ではないと考えますが、国や都に対してどのような要望を行ってきたのですか？
これまで国や都に対して、全国市長会などを通じて、保育所整備など、施策及び予算に関する要望を行ってきましたが、区を取り巻く課題は山積しており、その解決にはなお多くの面で制度の改善や財政措置の充実強化が必要です。今後も様々な機会を捉えて、財政措置をはじめとする支援を要望していきます。
歳出、多様性を認め合う社会の実現について、性自認及び性的指向などに起因する差別的な取り扱いなどの人権侵害をなくしていくために、計画的かつ具体的な取り組みが必要ではないですか？
32年度からを計画期間とする男女平等推進行動計画の改定の中で、具体的な内容をさらに検討し、計画事業として位置づけていきます。互いの違いや多様な生き方を尊重し、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けた取り組みをより一層進めていきます。
防災対策の充実について、各自治体との緊急避難施設の提供を加えた相互協定の拡充など、様々な避難対策を行うことが、水害時の実効性のある避難計画につながると考えますが、どうですか？
今年度より、国と及び関係自治体などからなる広域避難検討会に参加し、総合的な視点から避難方法などについて協議を重ねています。今後の検討においては、関係自治体との連携のもと、より実効性の高い避難計画の策定に向けて、積極的に取り組んでいきます。
東京大空襲の常設展示場の開設について、多くの死者を出した本区は、その悲惨さを象徴する地域です。平和を望む多くの区民の願いである常設展示場の開設を決断すべきではないですか？
平和を考える展示として、平和に関するパネル展を実施するほか、東京大空襲資料展にも共催しています。常設展示場の開設は考えていませんが、昨年度から実施している中学生の広島派遣を含め、今後とも平和の大切さを後世に伝えていく取り組みをさらに進めていきます。
ペアレントメンター育成事業などの導入について、発達障害のある子どもの養育経験を生かし、情報提供などを行うペアレントメンターの育成と活動しやすい環境整備に取り組んではどうですか？
都では、区市町村の推薦を受けた方を対象に、ペアレントメンター養成派遣事業を昨年度から開始しています。発達障害児者の支援の充実を図るため、都と協力し養成に向けて取り組んでいくとともに、活動場所の提供など、環境整備についても検討していきます。
ワクチン再接種の助成について、子どもが抗がん剤治療などを受けた場合、定期予防接種による抗体が失われ、ワクチンを再接種するには自己負担となります。また、再接種をしなければ、地域で感染症が蔓延する可能性もあるため、再接種費用の助成制度を創設すべきではないですか？
感染症の発生や蔓延防止のためにも、適切な時期に再接種を受けられる体制を整えることが必要です。費用の助成については、体制の整備を図り、早期に実施していきます。
区有施設の地球温暖化対策について、区有施設の CO2 削減を進めていくために、エネルギー消費量削減の成果を測りにくい CO2 削減目標だけでなく、施設ごとエネルギー種別ごとの削減の数値目標を立て、しっかりとした進捗管理を実行できる仕組みを構築すべきではないですか？
来年度、区有施設地球温暖化対策推進実行計画の第5次計画を策定する中で、施設ごと、エネルギーごとの数値目標や、より効果的な進捗管理について検討していきます。
観光客のおもてなし対策について、東京2020大会を控え、外国人観光客と積極的にコミュニケーションが取れるよう、町会や各種団体などに向けて講座を開催するなど、区全体で外国人観光客を歓迎する体制を構築すべきではないですか？
区はこれまでもおもてなしの人づくり事業などを行ってきました。今後さらに事業への区民の参加を促し、地域が一体となって外国人観光客を迎えられるよう、おもてなしの心の醸成に努めていきます。
創業支援について、台東デザイナーズビレッジは、施設公開日以外は原則非公開ですが、入居者以外の中小企業などの利用や、異業種間での交流ができるようにするなど、さらなる創業支援の拠点施設としての機能を整備すべきではないですか。
年1回の施設公開や、創業者向けセミナーの開催などを通じて、地域や事業者と交流できる機会を設けています。今後、創業支援の拠点としての能力を最大限に発揮できるよう、必要な機能などについて検討を進めていきます。
まちづくりについて、建築計画の標識の設置後では、建築紛争の解決につながる議論は困難であるため、近隣住民が日頃からまちづくりについて話し合える環境を作ることが大切ではないですか。
良好なまちづくりの実現につながるような事前の情報提供が必要です。現在策定中の都市計画マスタープランでは、開発計画などの早期把握や地域で共有化する仕組みについて検討しています。今後も地域主体のまちづくりを推進していきます。
障害者スポーツの振興について、障害者スポーツを体験したことがある区民は全体の 1% にとどまっており、東京2020大会を控え、さらなる普及啓発や事業の拡大が必要ではないですか。
昨年度継続的に実施できる拠点づくりや指導員の養成などの新たな取り組みを実施し、今年度はシッティングバレーボールの全国大会を誘致し、区民が身近に観戦できる機会と大会運営に参加する場を創出しました。今後も積極的に障害者スポーツの推進に努めていきます。
基本構想を見据えた教育行政について、人口が増加していく状況を踏まえ、今後の小中学校、幼稚園の配置、再編についてどのように考えているのですか。
これまでも児童生徒数及び就学前児童数の増加への対応として、小中学校、幼稚園について必要な施設の改修や教室整備などを行ってきました。今後も増加傾向が続くことが予測されますが、これまでと同様に既存施設を活用し、良質な教育環境の整備に全力で対応していきます。
介護予防・日常生活支援総合事業について、事業開始から2年が経過し、事業者や区民への負担が増えていると考えます。事業の検証とその結果を踏まえた総括が必要ではないですか。
介護予防給付利用者の総合事業への移行が終了し、サービス利用件数及び事業所数も増え、順調に運用できています。また、高齢者保健福祉推進協議会において、事業の進捗管理などを行い、課題の改善に取り組んでいます。引き続き適切な運用に努めていきます。
決算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。
おしまいは、区議会からのお知らせです。東京都功労者表彰及び総務大臣感謝状贈呈。青柳正幸議員、田中信弘議員は、今日まで長きにわたり区政・都政の進展に尽力されてきました。青柳議員の功労に対し、10月1日、都知事から地域活動功労の表彰が行われました。田中議員の功労に対し、10月26日、総務大臣から感謝状が贈呈されました。7月24日、台東区私立保育園連合会との意見交換会を実施しました。議会を代表して、議長、副議長、子育て支援特別委員会委員長、並びに副委員長が参加しました。私立保育園の現状や課題、また来年度に向けた取り組みなどについて意見交換が行われました。9月6日、台東区私立幼稚園 PTA 連合会との意見交換会を実施しました。議会を代表して、議長、副議長、区民文教委員会委員、子育て支援特別委員会委員が参加しました。 グループディスカッションでは、私立幼稚園 PTA の方々と子育てに関するさまざまな意見交換が行われました。ケーブルテレビ議会放送について、11月26日から12月19日開会予定の第4回定例会における各会派の一般質問を JCOM 台東11チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、12月14日金曜日午後1時から5時。再放送は12月15日土曜日の同じ時間です。議員の年賀状などの挨拶状は公職選挙法により禁止されています。新年のご挨拶は平成31年1月1日発行予定の台東区議会だより新年特集号の紙面状を持って返させていただきます。議長交際費をホームページで公表しています。台東区議会では議会改革の取り組みの一環として議長交際費の執行状況の概要についてホームページで公表しています。アドレスは次の通りです。 http://www.city.tao.lg.jp/index/kugikai/aboutsahi.html です。新聞を購読していない方で区議会だより新年特集号を希望する場合は郵送します。台東区議会だよりは町会を通じて各家庭にお届けしていますが、新年特集号は1月1日発行の新聞、朝日、読売、毎日、産経、東京、日本経済の朝刊に織り込んでお届けします。区内にお住まいのお伝えした新聞を購読していない方で郵送を希望される場合は、次の方法によりお申し込みください。区報、広報台東と一緒に郵送します。申し込み方法です。はがき、電話、ファックスのいずれかで、1、元旦号郵送希望として、2、住所、3、氏名、4、電話番号を、12月7日金曜日筆着で、次のところへご連絡ください。郵便番号 110-8615 台東区東上野 4-5-6 台東区役所広報課、電話番号 5246-1021 番、ファックス番号 5246-1029 番です。声の区議会だより録音テープをお貸しします。ご希望の方は議会事務局へご連絡ください。電話 03-5246-1473 番です。区議会の情報をインターネットで見ることができます。台東区議会で検索してください。またインターネットで区議会の生中継や録画中継を見ることができます。アドレスは http://www.city.tao.lg.jp/index/kugikai/chuukei.html となります。台東区議会会議録は区立図書館区役所3階区政情報コーナーで閲覧できます。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、石村千穂、山室舞でお送りいたしました。またお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。